この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マトです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は10月27日日曜日です。
はい、今日はいい天気で良かったですね。
今日はね、
ね、本当にもう先週から、まあ、長いことなんか台風が来たり雨降ったりでずっとなんか雨やったりな、はい、イメージが
そうですね
あるんですよね。本当、はい、そんな中でね、まあ、被災された方々もありましたしね、はい、まあ、この間の大雨でまたちょっと浸水した方々もおられたりとか ね、
そうですね、はい、
ある中で、まあ、今日はいい天気になってよかったなと、
うん、いろんな意味でね天気の方がね、
そうですよね、
お片付けされるにしてもね、うん、いいですしね、
いいですしね、うん、まあ、本当、まあ、イベントもね、はい、かなりあちこちで行われたみたいですしね、うんう
ん、ですね、
もう選手はちょっとこう中止になったところもあったりとかでね、うん、
はい、
大変でしたけどね。まあそんな中でですね、
はい、
僕たちは昨日10月26日の土曜日はですね、
はい、
工藤山町道の駅柿の里、
はい、
ね、こちらの方でフォーミュージシャンライブというのを行ってきましてですね、
はい、
まあ本当に、素敵な素敵なクラシックカーのイベントがありまして、
あ、横でね、はい、いろんな車来てました
ね、たくさんの人が来られてたんですよね、
はい、
まあまあそんな中で演奏させていただいたのですが、健康高尾、そして田中翔吾、吉田陽子、マットと、はい、この4人でフォーミュージシャンライブということでやらせていただきましてですね、
はい、
まあ、フリーダムというね、屋台を出しておられるチームなんかもありましてですね、
はい、
まあ、そちらの方からお声をかけていただいたというかね、
うん、
まあ、チームを仕切っておられるミキさんという方なんですけどね、
うん、
ハワイアンコーヒーなんかもこういろいろやっておられる方なんですけどね、まあその中でまた生タピオカのジュースがあったりとかね、
あ、私飲みました、
ね、
うん、
そしてうどん、鳥天うどんとかね、
はいはい、
そういうのもありましてですね、
うん、
そしてタロット占い
ねえ、
ね、
なんかね、
うん、ほんでお話聞きます
みたいな、ああ、なるほど、
ね、ありまして、
うん、面白いかも、
まあね、そういうのとかね、いろんなお話をこう聞いてくれるみたいなのがあったりとかでね、
はいはい、
やってましてですね、
うん、
まあまあそんなんでやらせていただいたのですからね、
うん、
マットはですね、
うん、
まあ、相変わらずエレキを持って、
はい、
ね、まあ、ビートルズの曲とか、
はい、
まあまあ、英語の曲とか、
そうそうそう、
はい、まあまあ、日本語の曲もやりますけどね、
日本語の方がね下手なんでね
そうそうそう、うん、まあ、そこでね、
はい、
田中翔吾君にサポートしていただいたりとか、
はい、
いう形でね一緒にやっていただいてね、
うん、
盛り上げまして、そして吉田陽子さんと田中翔吾君はですね、
うん、
足に青年部ということでね、
うん、
またしっとりとアイリッシュ音楽をね、
聴
かせていただいて、
はい、
ね、そして健康高尾&田中翔吾ということでね、
うん、
もうケンタナということでノスタルジックなフォークからオリジナル曲をやったわけですけどね、
うん、なんかそれぞれ違う、全然違う色の音楽ですよね。
あ、そうなんですよ、うん、これね色違うねんけど、
うん、
この田中翔吾君、うん、全てに参加してるんですよね。
すごいよね。
ですよね。
いろんななんかこうリズムとかが入ってんねんね、体の中にね。
どうやろうな、
あ、それは入ってんねん。
まあ、まあ、せやけどね、うん、本当にどんなジャンルでもこうやっていけるっていうのはやっぱりすごいなと、
は
い、
うん、
いうことでね、
はい、
もうだんだんだんだん最近はですね、教えてほしいっていう方々も来られてるみたいで。
そうなんや、うん、へえ、
まあ、上達しましたよね、
うん、
それはそれでいいなと思うんですけどね、はいはい、まあ、そんな中でたくさんの人が来られてですね、
はい、
聞いていただきまして、
ね、あれ気持ちいいでしょう、やっぱりたくさんおられる中でやるのって。
そうなんですよ、
うん、
ね、投げ銭なんかもバーン入れていただいて、
バンバンよくね、
はい、ね、本当に楽しいイベントをやらせていただいたんですがね、
はい、
本当に楽しかったんで、ね、また次回あるわね、
はい、
そう、こういうこともやるかと思いますのでよろしくお願いしますね、
うん、
まあ、その中で土曜日ですなんですけども、話は分かりますが、あちこちで、
うん、
ね、ハロウィンが行われてたということで、
そうか、はい、
ね、本当に僕らがよく行く片潮商店街とかね、
うん、
あの辺のところでも商店街の中でハロウィンをやっておられた。
そうなんですね、うん、なんかちょっと行きたかったかも。
ですよね、うんうん、本当にちょうどねその日あの市民交流センターのイルミネーションの点灯式なんかもありまして、
はい、
まあ、いろんなミュージシャンの演奏もあったりもしてたんですけども、うんうん、まあ、僕たちはこちらに行ってたんで、
はい、
行けなかったんですけどね。
あの正直マジなハロウィンの仮装イベント、うんうん、私目の当たりにしたことないんで、
あ、
見てみたいですね。
はいはいはい、みんな最近趣向を凝らしてるよね。
不思議やね、
うん、
日本人はいつからあんな民族になったんやろみたいなね
まあね、本当にコスプレというかね、うん、まあ、アニメの影響なのかどうかわかんないですけどね、うん、
はい、
皆さんこうでコスプレのグッズもたくさん売るようになってね、
そうそうそうそう、
うん、よかったのかな、どうかな。
アニメのキャラは結構ねすごい格好してたりしますんでね。
ですよね、
足バーン出したりとかね、
はいはいはい、
お腹バーン出したりとかありますんで ね
本当に、まあ、それがかっこよかったらいいんだけどね、
ははは
おいおいやめとけよっていうのもたまにありますけどね、
受け狙いっていうのもあるかもしれないね。
まあ確かにね、
はい、
そういうのもあったりでね、まあ、本当にお店なんかもいろんなハロウィンやってたりとかね、はい、まあ本当このフェイスブックの中でもいろんな、のコスプレの写真が上がってますんでね、
うん、
皆さんまたよかったらいろいろ見ていただいてね、
はい、
なあいう感じで見ていただければいいかと思います、
うん、
さあそして話は変わりますが、
はい、
今日ですね、
うん、
10月の27日、稽古プロデューススタジオライブボール21をこちらのスタジオの方で行いました。
はい、
そして公開収録フリーマーケットということでね、たくさんの方々に来ていただきましてですね、
はい、
こちらの方はね、あのティンティンさん、ね、
あ、
素敵な、
こちらも今日仮装してはりましたよね。
あ、はいはい、
可愛かった
ですよね、
うん、
本当にフルートと、ね、
はい、
ギターでユニットなんですけどね、
うん、
しっとりとした曲を聴かせていただいてよかったですよね、
はい、
そして、池田義弘さんね、こちらの方ギターで弾き語りをオリジナル曲なんかも結構持っておられて、
はい、
素敵な曲を聴かせていただきましたけどね、
うん、
そして竹内義彦さん、
うん、
まあ、こちらの方もギターで弾き語りなのですが、はい、ファンキーなカッティングのギターを弾かれて、はい、ね、オリジナル曲なんかもいろいろやっておられるということでね、演奏していただきました。そして丹羽さん、
はい、
ダンディーなおじさま
ですね、
ね、
かっこよかった ね
ですよね、本当に素敵な演奏を聴かせていただいて、そして稽古プラストールという形で、はい、ね、演奏させていただいたんですけどね、本当にいつも思うねんけど、
うん、
まあ、大体新しい人、初めての人がほとんどこちらに来るわけですけどね、
はい、
いろんな人いてんねんなと思うわ、
ね、確かにね、うん、そりゃそうです。お話聞くとね、
うん、
やっぱりあの何やろ、わからないこともね、
うん、
聞けるじゃないですか。
そうですよね。
パッと見でね、全然想像しなかったようなキャラクターやったりするんで。
そうそうそう、あるからね。もうだってこれボリューム21やってるわけでしょ。
はい、
21回やっても、
うん、
まあ、2回目の人とかも何人かはいてますけども、
はい、
今までほとんどはもう初めての人ばっかりやからね。
確かに、
うん、
5組来ていただいてるんで、
そうそうそう、
21×5 とかしたら結構な人数ですよね。
ですよね、本当に、
はい、
まあまあ本当に来ていただいてね、まだまだいるみたいなので、
うん、
いろんな人がこちらの方に来ていただけたらと思ってます
ね。恵子ちゃんのバックにはいろんな人がいてはんねんね。
ですよね、本当にすごいなとは思いますけどね、
はい、
まあまあそんなライブを行ってきたということでね、
はい、
イベントの方のお知らせいきましょうか、
うん、あ、そうですね、
ですよね、
はい、
まずは、11月に入りますとですね、
はい、
11月の2日第1土曜日ですね、健康高尾マンスリーライブが行われます。
もうね、おなじみになりましたね。
ですよね、
うん、
和歌山の橋本そしてのコーヒーショップジョージで行いますんでね、15時から16時ということで、まあ、こちらの方もたくさんの方がいつも来られてますんでね、大盛況に終わるかと思いますのでよろしくお願いしておきますね、
はい、
はい、そして10月の10日の日曜日ですね、次の日ですけども、
はい、うん、
次の日では次の週かになりますが、はい、僕が講師をさせていただいてます、
はい、
末吉楽器店さんのイベントがあります、
はい、
大和高田市の商工会館の方でですね、
うん、
まあ、展示またはそのなんていうかな、
デモンストレーションみたいなのもあるんですか。
そうそうそうそう、演奏もしようかとは言ってるんですけどもね、
うん、
まあ、体験コーナーなんかも、
それその日マットさん出るの。
そうですよ。
あ、そうなんや。
出るというか、まあ、体験コーナーもあるのでね。
おうおう、ああ、そこでね、
はい、
はいはい、
ピアノとサックスとギター、
うん、
の体験もしながら、
そうか、来ていただいた人にね、
そうそう、でそこでこうもしセッションで簡単に何かできれば一緒に演奏したりとか、
なるほど、
っていうのも考えているのでね、あとは皆さんよかったらね、どんなことやってんやろ、一回ちょっと体験したいなとかいうのありましたら来ていただけたらと思いますんでね、よろしくお願いしますね。
はい、
そして11月の16日の土曜日、次の週になりますが、大和高田市市民交流センターコスモスプラザ1階でオープンマイク開催します。
ねえ、毎回楽しいですね。
こちらの出演者募集してますんでね、今回ですね、もう8組の方がエントリーしていただいてますので、
はい、
あと2組残ってます、
はい、
ね、お急ぎください
すごい ね、
ね、本当に最近ね出演の方も増えてきましてですね、
はい、
なかなか盛り上がってきてますんでね、いい感じでやってますんでね、
はい、
ぜひ来ていただければと思いますんでね、まあ、街中に音楽をということで、街部主催ということでね、高田元気発信プロジェクトということでこのオープンマイクを開催しているわけですけどね、
はい、
まあ、企画実行の方はこちらの大和ネットクラブがね、させていただいているものですが、ね、本当に素敵なイベントがたくさん来てますのでね、よろしくお願いします。
はい、
まあ、そんなところで今日来ていただいたね、竹内義彦さんからメッセージが届いてますので、
はい、
お願いします。
はい、風靡竹内義彦、
はい、
はい、マットさん、今日はとても楽しかったです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
改めて自分の音楽の話をすることは、はい、とても新鮮でした。
あ、そうなんや。
風靡の宣伝もさせていただいて、はい、ありがとうございました。
いいえ、
また何かの機会がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
リクエスト曲は、風靡のセカンドアルバムの1曲目、
はい、
メデューサをお願いします。
あ、本当にね、
はい、
今日ちょうど来られた時にですね、この風靡というバンドもやっておられるんですが、まあ、いろんなバンドもやっておられるんですけどね、
はい、
その中でこの風靡のセカンドアルバムができたということで、今レコ発ライブなんかもいろいろやっておられるんですけどね、
はい、
その CD をいただきましたので、
なんか、ジャケットすごい可愛いですね。
ですよね、
うん、
僕らの未来に何をするとか言ってね、本当に一応ね、これね、杉本庄司に何をするという、ね、
なんだそりゃ
この一応会社員っていう杉本庄司という会社でみんなが勤めてると、大阪営業所というところでね、
はいはいはい、
そういう設定で、まあやってるわけですけどね。
面白いですよね。
そうなんですよ、ステージなんかもね、劇っていうんですか、演劇しながらというか芝居しながらやってたりとか、
はい、
結構ね素敵なね、バンドなんですよね。
なるほどね、すごいね、なんか楽しそう。
そうなんですよ、この吉彦さんと黒部さん、以前来られたね、黒部さん、そしてあきらさんというボーカルの方、そして、パーカッションっていうか、ドラムの女の方がいるんですけどね、
はい、
まあ、この女の方は僕まだ会うてないんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
だからね、またいつか会いたいなとは思ってるんですけどね。
なるほど、
ぜひ来ていただければと思いますが、まあ、そんな中でアルバム曲いきましょうか。
はい、ここで1曲お届けいたしましょう。風靡でメデューサ。 風靡でメデューサでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク、
どんどん。
テーマはからし。
からしね、はい。まあ、今日の写真なんですけどね、
はい、
冷蔵庫にからしがあると思って、うん、見たらなかったんですよね。
はい、
もう切れてたというか
食べちゃったよね。
まあ、いつの間にかなくなってですね、
うん、
写真撮ろうと思ったらないやんけ、
うん、
あどうしようとか思ってね、
うん、
急遽、
はい、
ちょっとコンビニまで買いに行きまして、
はい、
で1軒目はですねなかったんですよ。
そうなんや、
はい、
へ、
置いてなかったというか、まあ、切れてたのかもわかんないんですけどね、はいはい、うんうん、だからんで次のコンビニまで行って、
あそうなん、
はい、買ってきてですね、
はしごしたからちょっと時間かかったんですね。
そうなんです、そうなんです。
私はなんかアイスも一緒に買ってきたから、
はいはい、
アイス選びに時間がかかってたのかなと思ったんです。
そうではないんですけどね。
あ、そうなんですね、
はい、だから本当にね、まあまあどうにかあったんで、はい、写真は撮りましたけどもね、
はい、
あの普段ねこうなんていうの、からしとか、
うん、
まあ、わさびとかあるじゃないですか、はいはい、そういうのでチューブでこう置いてるんですけど、
はい、
パッと見た時にないっていうのがたまにありますよね。
あれね、普段でもね、うん、あると思って買ってこなかったりして、
はい、
いざなんか食べようと思った時になかった時のなんか悔しいこと
ありますよね。
ありますよね。
そうそうそう、
はい、
なんかねそれがないことによってね、うん、美味しさが半減すんね。
せやねんせやねん、食べられへんね、それがなかったら。
そうそうそうそう、
言うたら究極言えば食べれますよ。
そうなんですよ、
食べれんねんけど、うん、美味しないね。
せやねん、
うん、
まあまあからしなんかねなかったも食べれるっていうもんやねんけど、
はい、
ちょっとあるとこうより美味しくなるというのがね、あるからね。
あれ悔しいわ。
そうそうそう、
うん、
だから本当にこう期限、まあまあなんていうの、冷蔵庫にあると思ってるものがないっていうのは嫌やね。
確かに ね、うん、
まあそんなこと言わずメッセージご紹介ください。
はい、パリーケンさんからいただきました。
はい、
わさびの原料は、あ、ごめんなさい、わさびの原材料は、
はい、
割烹料理店などで小さなおろし金と共に登場したりするので、
はい、
姿形浮かぶのですが、
はい、
いざからしの原材料はとなると、
うん、
あれ全く思い浮かばないではないですか。
あー、そうやな、うんうん、うん、
で調べてみれば、
うん、
どちらも油中の植物で、
はい、
からしはからし菜の種子から作られるとのこと。
ほうほうほう、
知らんかったな。皆さんはどうなんですかね。
それは知らない。よくたまにね自家製からしとか言ってね、
うん、そうな、作る人いてるんや。
あの食堂なんか行くとね、
はい、
置いてあるんですよ。
へえ、
そうな、めっちゃ辛かったりするんだけど、
はんはんはん、
う
ん、
そういうのがありますよね。
なるほどね、うん、なことより、
はい、
子供の頃はおでんのお供くらいの存在であったからしが、
はい、
飲酒が生活習慣となり、
うん、
ご飯のおかずよりお酒の魚を欲するジジイになり果てた今現在においては、
はい、
刺身、こんにゃくにはからし味噌、
うん、はい、ほうほうほう、
スルメ天などの乾き物とからしマヨネーズ一味醤油の取り合わせなんぞは、
うん、
もう酒が進みまくり、
そうですよね、
そのまま舐めても OK な優れもの。
ああ、確かにね。
ああ、今回は酒飲みにしかわからん話でごめんね、バッタさん。
いやいやいや、わかりますよ本当に。ほうほう、あれね、
うん、
なんでさっき言ってたね、
うん、
ちょっとつけることによって美味しくなるっていうのがありますよね、うんう
ん、ねえ、確かに
本当に、
うん、
まあからしマヨネーズなんかはもう典型ですよね。
あれね、からしちょっと入れるとなんであんなにうまいんやろね。
そうそうそう、
私子供の時にサンドイッチにね、
うん、
からしつけるじゃないですか。
はい、はい、つけますね。
あれがね、子供の時はわからんかってん、何すんねんみたいな。
あ、はいはいはい、
なんでこんな辛いもん入れるのみたいな思ったんやけれども、
なるほど、うんうんうん、
今となってはねマヨネーズにからし入ってるとかね、
うん、
なんかその旨味がわかるっちゅうの、
はいはいはい、
大人になったんですよね。
あ、はい、かもしれませんよね、
うん、
だから本当にわさびなんかはね、はい、こう吸ったりとか見えるけど、うんうんうん、枯らしてどうやって作ってんやろうなみたいな。
確かにね、
あるしね、
うん、
だから本当にその枯らしがあるかないかで、
うん、
全然なんかこうイメージが変わるというか。
確かにね、
ね、あるからね、
うん、
本当に何やろ、なくてはならないもの、
そうそうそうそう、
みたいな状況ですよね、
うん、このちょっと辛いとかいう味のもんがね、
うん、
全く世の中からなくなったら、
うん、
大人の食べ物が味気なくなるよね。
あ、
うん、
まあそうやけど言うようにね、あの、はい、お酒のあてになるっていうのが、うん、ね、元かもしれませんけどね、
かもしれないですね、
うん、そういうとこからできたのかなとは思いますけどね、
うん、
まあいろんな酒のあて、
はい、
食べてみてください
、ね、
はい、ありがとうございま す, います
その昔さんからいただきました、
はい、
からしと聞くと、うん、おでんを思い出しますね。
なるほど、
からしにもいろいろあって、
うん、
少しでもすごく辛いのがあったりします。
だせーねせー、さっき言ってたその自家製のからしとかでも あのねちょっとつけただけでめっちゃ辛いのとかあんねんて。
そうなんや、うんうん、普段つけている感覚でからしをつけて食べた時に、うん、やってしまったと後悔するも遅し。
あ、
考えると、
うん、
おでんだけでなく、
うん、
肉まん、シューマイ、
はい、
冷やし中華、
うん、
焼きそば、
うん、
サンドイッチなど、
うん、
いろんなものにつけているなと思います。
そやねえな、
うん、
ないとあかんもんやねこれな。
からしマヨネーズってのも売ってたりしますしね。
そうそうそう、売ってる売ってる。
あの鼻にツーンとくるのが美味しいですよね。
ああ、まあね、
お
だから本当にいろんなものに使われている、
うんうんうんうん、
っていうのがあるしね、
うん、
だからからしマヨネーズなんか本当にあの量で全然変わるじゃないですか。
ああ、からしの分量でね、
そうそうそう、
それぞれ好みがありますよね、
うんうん、絶妙なその
あ
なんでからしの量っていうのがあるよね、はい
は
い、
これからしマヨネーズって売ってるんでしょ。
はい、
この絶妙な量の配分で作ってはるんやね、きっとね。
ねえ、
うん、
だからさらに、まあ、マヨネーズ増やすかからし増やすかは、まあまあまあ、
うん、
その人次第やけども、うん、なんとなくこうサンドイッチなんかでもたまにあるじゃないですか、
はいはい、
食べた時に、
うん、
絶妙なこのからし具合というのが ね
あるかもね。
そうそうそう、うん、だからその料理によってね、
うん、
つけ方っていうのがあると思うんですよ、
うんうん、
実際わさびなんかもそうじゃないですか。
はいはい、わさびもね、いろいろなんかこう最近わさびのドレッシングとかね、
そうそう
ありますよ ねこれちょっと別の話になるんですけれども、
はい、
からしマヨネーズとかね、わさびドレッシングとかね、
うん、
なんか調味料のバリエーションめっちゃ増えたと思いません、最近。
あ、はいはい、
店頭でな、こんな業者あんのみたいにいろんなもあるんですよ、
はいはい、
なんか自分で調合するんじゃなくてこれ一つでこの味ができますみたいなね。
あ、なるほど、
便利な世の中になりますね。
あ、まあ便利なのかね、不便なのか分かるけど
そうか、
だから本当にその、うん、まあベストと思われる味は作られてますけども、うん、果たしてそれがいいのかどうかはそれぞれ人それぞれという味覚もあったりとかね、
それでちょっとねカスタマイズするわけで、そっから何かをちょっと増やすとか減らすとかね、
あ、
まあ、減らすのは無理か、
まあ、まあね、
なんかね、うん、
これだよ一回、まあ、あのからしとわさびを混ぜるという、
うん、すっごいな、いっぺんやってみてくださいマットさん。
そういうのってないのかな、
からしとわさびを混ぜる、
うん、
いいかない いかもねって今言いたかってんけど、
うん、
いいのかな。
だってね、
うん、
まあイカにね、
うん、
まあわさびつけるのはわかるじゃない。
はい。
そやけど当たり目、イカの当たり目とかは、
うん、
からしマヨネーズ。
ほお。
じゃないですか。
はいはい。あ、形が変わるとね。
うん。
乾き物になるとマヨネーズ。
そうそうそう。
生物はわさび。
そう。刺身とかはわさびやけども。
やっぱ醤油にはわさびっていうなんかと定番があるからじゃないですか。
ああ。
醤油で食べるもんはからしっていうよりはわさび。
え、からし醤油もあるよ。
あ、そうか。
だってあのシューマイとかはからしつけて醤油つけてみたいなんで食べるじゃないですか、うんうんうんうん、
はい、
だからそこにですね、
はい、
誰か やったことある人いてないかな、聞いた人で。
でもマットさんやったらええねん。
いやいやいや、
で来週報告したらええねん。美味しかったよとか。
だからね、はい、本当に醤油にね、
はい、
からしとわさびを入れて、
はい、
混ぜた味ってどんなんやろなって、
は
い、今ふと思ったんですよ。
私子供の時に実験と称してね、
はい、
家中にある調味料を混ぜて、
はい、
ま、食べませんでしたけどね、
はい、
なんかすごい黒い色になって、
うん、
なんかどんな味すんねやろう思いながら眺めた記憶がありますね。
眺めただけか
よ。そうそう、よう食べよあんなもん。
それを、うん、まあ、ちょっとでもいいからこう口に入れてれば、
あ、なるほどね、
また新しい料理ができるかもしれない。
だってケチャップとマヨネーズとソースと醤油と、
うん、
からしとわさびと、
うん、
胡椒と全部入れねえよ。
いやだからそれが新しい調味料になるかもしれない、う
ん、あ、じゃあ今度作ってくるからちょっと試食してみてください。
いやいやいや、
え、
だからね、うん、いや、せやから本当にそういうのをいろいろとやってみるっていうのは一つの、あの料理うまい人はそういうのもいろいろ研究してるからね。
確かにね、そう、成功ばっかりじゃないよね、うん、失敗もあるよねきっとね。
そうそうそうそう、
あ、
で量もあると思うね。
はいはい、
ね、そのつける量によって、
はい、
あ、これはいいというのを、この絶妙なバランス、
あの隠し味にちょっと入ってるとかっていうのもありますよね。
あ、そうそうそうそう、
はい、
そういう絶妙なバランスっていうのがあるからね。まあ、実際ネギとかは薬味としてもいろいろ使われてるわけですけども、はい、いろんなネギもあるわけやしね、
はい、
まあ、ネギの好きな人は3つは入れるやろうし、
うん、
みたいな絶妙な量というのがあるんでね、
うん、
その辺のところはこうやっぱり考えて作っていけない、うん、いかないといけないのかなとは。
じゃあやっぱり今度作ってくるんでマットさん食べてみてください。
なんでやねん、俺は実験会。
いやいやいやいや、
モルモットか、
ね、いやいや、チャレンジャーですよ。
ほんまそうやけどね、そのあの鼻にツンとくるのが美味しいですよねっていうのは確かに、からし、
うん、
あるよね、あのわさびもそうやけどな、
うん、
なんかこう、あやってもたっていうぐらいの量が頭に入ると、
うん、
嫌やな思うけども、
はいはいはい、
ちょうどいい感じに入るっていうのは、
はい、
なかなかいい感じですよね。
ねえ、
はい、またいろんな、そういう経験を、いろいろ教えていただければと思いますのでね。
はい、
お願いします。
はい。では、次回のテーマ決めていきましょう。
はい。
割烹料理、
うん、
姿、形、OK、マヨネーズ、おでん、ツーン、辛い。
ああ、どうでしょう。
はい。
あのね、マヨネーズもね、
はい、
なんか東北かどっかで作られたらしいんですよね。
あ、そうなの、
うん、
へえ。
そこのそちらの方ではもう家庭で作るマヨネーズが多いらしいんです、
うん、ああそうなんですね、うん、あれマヨネーズかき混ぜなあかんから結構しんどいんですよね作
ん
の。
あ、そうなんや。
もうひたすらかき混ぜるんですよ。
ああ、
うん、
だからそのマヨネーズも自家製とかもやっぱりあるわけじゃないですか、
うん、はいはい、
そういうお話をちょっと聞きたいなと、
はいはい、なんかマヨラーとかいう人もいてはりますしね。そうそうそう
そ
う、
僕も結構マヨネーズ好きなんですけどね、
うん、何でもかけるんですか。
ドレッシング派じゃないんですよ。
ああ、そっか、マヨネーズ派なんですね。
そうなんですよ。
あ、
だからそんな話を聞いてみましょうかね、
はい
はい、
次回はマヨネーズでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ、 バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最終電車。
して眠る男たち、ほどけたネクタイに人生の悲しみが見えた。